ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりにお顔が見えた方も嬉しく思っています。礼拝終わりましたらロビーのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。教会について知りたいこと、ご自身について知ってもいてもらいたいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも結構です。皆さんのボックスあるいは集法に挟まれる形で、あなたの未来を形作った言葉を教えてくださいっていう、こういうプリントが入っていたかもしれません。もしお持ちでなければ帰りに受付のところで受け取っていってください。来週からの礼拝メッセージのシリーズは、未来を形作る言葉というテーマになります。その中で皆さんの未来を形作ってきた言葉というものを紹介したいと願っています。ぜひどんな場面で誰にどういうふうに言われたことが私の歩みを形作ってきた、そのことを教えていただきたいと思うんです。それを分かち合いながら、未来を作る言葉とはどういうものなのか、私たちの未来はどういうものなのか、ご一緒に心の思いを合わせていきたいと願っています。人生経験豊かな皆さんのことですから、この紙一枚に書ききれないほどたくさんのことがあると思いますが、それは自伝か何かにまとめる方に委ねていただいて、一枚の紙にできるだけコンパクトに、そして読める字で書いて出していただけるようにお願いします。今日読んでいくのは愛歌という書物です。聖書の中で嘆きの歌として収められている書物になります。嘆く、はぁと言って嘆く、その通りに愛歌の始めもあーという嘆きから始まっていきます。私たちがことを嘆くのは、本来の状況、理想とするところ、こうであればいいのに、こうでなければならないのにと思うところから、今が随分離れている状況を指してあーと嘆くわけです。もっとこうなっているべきだったのに、本当はこうあるはずなのに、それと今比べると随分違う。ああ、なんということになってしまったのか。この嘆きの歌は、エルサレムの変わり果てた姿を見て歌われた歌です。しばらく前に旧約聖書の中からユダヤの民の歴史を見てきました。彼らが北と南に分かれた王国、やがて敵国に従えられ、都は陥落し、主だった人たちは捕らえ移され、そんな浮き目にあっていった。変わり果てたエルサレムの姿がそこにはあった。かつてそれは彼らの誇りでした。人々が生き返り、神を讃える声が高らかに響き、皆が捧げる生贄の香りが高く立ち込めていく。ここに神ご自身が共におられる。ここに私たちの中心がある。私たちは神の民である。その印が栄える都エルサレムだったのです。しかしそれが今や変わり果てた姿。神殿は焼け、城壁は崩れ落ち。ああ、なんということなのだろうか。こんな風になってしまった。しかし私たちはこの嘆きの歌を聴きながら、それもまた一場面なのだということを覚えたいと思うのです。神の大きな御手の中では、それもまた一つの過程の中の一場面であり、それはまた一つの曲の中の嘆きの歌、メロディーでありながら、まだ曲は終わらないのであって、やがて喜びの歌へと変えられていくことを私たちは知りたいと思うんです。 今日読んでいただいた箇所のその少し前のところに、読んでいただいた箇所の前提となることがこう出てきます。3章の22節のところです。愛加の3章22節私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、その憐れみは大きいからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。私が今ここに立っていて、それでもなお滅ぼし尽くされていないこと、すべてを失っているのではないこと、まだそれでも残っているものがあること、それは神の恵みによるのだ。そしてこの私に憐れみは日ごとに朝ごとに新しく与えられる。かつて聞いた神の導き、約束、遠く葬り去られるような歴史の中のものではなく、今日一日に新しく神の恵みと憐れみがある。それは尽きることがない。朝ごはんのお皿の上にどんなにみずみずしく見える野菜の写真であっても、それがお皿に乗せられていても到底食べることはできません。今日一日の栄養になることはありません。動かない過去のものとしての、それは力を与えるものではない。でも、朝早く畑で取られて、みずしみずしいまま、このお皿の上に置かれた野菜は、それこそ新鮮であり、命があり、今日の私の命を養うものになります。主の恵みは、憐れみは、日ごとに新しく、新鮮なものであり、フレッシュであり、今日一日を生きる分として与えられる。過去の聖書の文字に収め込められた、動かない、死んだような歩みではなくて、神の生きた働きが、恵みが、憐れみが、今日私のために尽きることなく変わることなく今日のために与えられる。神の恵みは、憐れみは、日ごとに朝ごとに新しい。だから私は今日今この場面にあっても、苦難の中にあっても、あーと嘆かなければいけない場面にあっても、主を待ち望もう。読んでいただいた通り、このような中であれば、黙って待つのもまた良い。26節、主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを負うのは良い。重い荷物を負わされるためにつけられる器具のことです。それを若い時から首輝きを負って、それを負わされたなら、一人黙って座るが良い。口を塵につけ、もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者には、頬をも差し出して、十分にそしりを受けようと言います。苦しみに悲しみに甘んじる時もあるのだ。抵抗する時ではなく、黙ってそれを耐え忍ぶべき時もまたあるのだ。しかし、これが全てではない。これが終わりではない。こうなってしまったと終着駅に行き着いたのではないとすれば、です。私たちはなお望むことのできるこれからがあり、そこに私たちの希望があり、祈りがあります。31節、主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。これもまた一つの場面なんです。 これもまた一つの小説なのです。まだ終わらない歌の中で、めくられていくページの中で、これには続きがある。神ご自身が私たちに与えてくださるものです。ですから神の導きは私たちが知っているものよりも大きなものです。目の前にしている苦難よりも大きなものです。それは場所にとらわれることはありません。今彼らはエルサレムを見て嘆いています。しかし、とらわれの地のバビロンにあって、彼らを待っていたのは、エルサレムを上回る繁栄と祝福の日々でした。神はエルサレムに留められるお方ではない。全世界のすべて、およそ敵国においてでさえそらも、憐れみと慈しみを施すことのできるお方。場所に依存する方ではない。時に依存する方でもありません。今目に見えているのは確かに焼け崩れたエルサレムでしょう。しかし、70年の後、さらに時を経て、これは立て直されていくことになります。自分たちの世代ではないかもしれません。その次の世代、その次の世代かもしれません。私たちの知っている、考えることのできる時の流れより、はるかに長い時を神は治めていらっしゃる。その中、回復の御業がなる。時に、場所にも、私たちが考える、見る、この範囲以上、神様は見てを動かされるお方です。だから、待ち望むのだと言います。だから、40節、道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろうと言います。これからの歩みがあるとするならば、ふさわしい歩みに戻ろう。道を逸れているのであれば、本来あるべき道まで戻ってこよう。うずくまって力を失っているのであれば、食べて元気づいてもう一回立ち上がろう。向きが違うのであれば向きを正し、神のもとへと私たちはもう一度招かれ、回復をしていく。その先に嘆きの歌は喜びの歌になって続いていく。その日まで、その時まで、私たちは希望を失うことなく、この方を信頼して歩む者たちです。今のこの時が、なお導かれる中での一場面でしかないのだということは、言い換えると、生きて働かれる神がおられるということを信じることです。聖書に閉じ込められた、文字に書かれただけの神ではなく、今日の私に新しい恵みと憐れみと新鮮なものとして備えてくださる、生きて、働き、関わられるお方がいらっしゃる。そのお方こそが私の神である。それを信じて歩むことに他なりません。かつて彼らにとって、神の都、栄える都、エルサレムがその誇りでした。しかし今や、彼らは、崩れていく都を前にして、今をなお生きて働き導かれる神にある歩みこそが、私たちの誇りだ。目の前の状況はいかなるとも、このお方が私を生きて導いてくださる。そのもとに歩めることこそが私の誇りである。私たちの誇りである。それが私たちの希望である。それが私たちの拠り所です。皆さんの中には、今まさに、嘆きの中にあって歩まれている方もあるでしょう。生きて働かれる神の御業が、この新しい週も 日ごとに新しくあなたの上にありますように。穏やかな中に喜びの歌を感謝を持って歌うことのできる人があるでしょう。ますます高らかにそれを歌い、ご一緒に希望を告白し続けてまいりましょう。そうして私たちはご一緒に生きて働く神のもとに、このまだ続く歌を歌い続け、終わりの時の喜びの歌に至るまで声を合わせていたいと願うんです。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。